はい、それでは皆さん改めまして、こんにちは、そして母の日、おめでとうございます。毎年母の日にはお花をね、教会で用意して、お母さんたちに、差し上げてるんですけれども、残念ながら、今年はですね、会堂に集まることができません、けれども、まあ、こう物理的なね、目に見える花はないですけれども、本当に感謝と、そして、祝福の祈りを持って、お母さん一人一人に、感謝したいと思います。また、本当に自分のね、子供でなくても教会でお母さん的な、そういった役割をしてくださってる方々一人一人にも心から、感謝をしたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の主の祈りの続きになりますが、御言葉を皆さんとご一緒に、見てまいりたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を感謝いたします。今日は母の日です。今世界中がコロナのために、集まったり、共に、集まって祝うことの難しい状況の中に置かれておりますけれども、そのような状況の中にあっても、主よ、この母の日を私たちが覚えて、祝福の祈りを捧げることができますことを感謝いたします。目に見える、手に取ることのできる、お花を今日は教会でお渡しすることは叶いませんでしたが、どうぞ私たちの祈りをその花束として、お母さん一人一人にあなたが与え豊かに祝福してくださいますよう、どうぞお願いいたします。またこの状況の中で、子どもたちと家の中で過ごす時間も多いかと思います。どうぞその時間をあなたが性別し、豊かに祝福してくださいますように、どうぞお願いいたします。また今日の御言葉もあなたが導いてくださり、あなたの御心を取り継ぐことができますよう、どうぞあなたの豊かな聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。また今日このオンラインの礼拝に、加わることが叶わなかった人たちもおられます。主よ、どうぞお一人お一人、なかなかこのコンピューターアクセスが難しく、家でもしかしたら孤独を覚えておられる方々もいるかもしれません。どうぞそのお一人お一人に、主よ、あなたが寄り添ってくださって、慰め支えてくださいますようにお願いいたします。そして一日も早く、この状況が収束し、また共にあなたを集まって礼拝することができますように、助け導いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛するイエス様の名前に感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日はですね、引き続き、主の祈りの後半ですね、後半の部分を見ていきたいと思います。前回私たちは9節から10節にかけて、この神の国、御国の到来、そして完成を願う祈りについて学びました。今日は後半の11節から13節にかけて、その天の御国、神の国に私たちが入るために必要な祈り、備えについて、見ていきたいと思います。それでは早速最初の11節、ですけれども、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。まあ、ある人たちはこれをですね、今日食べるパンが与えられるようにと、まあ、日本人だったらご飯かもしれませんけれども、食物が与えられるようにと、あるいはそのパンを得るためのお金や仕事が与えられるようにという意味で祈っているかもしれません。もちろんそれは間違いではないんですね。私たちはそのように祈るべきだと思います。パンも、そしてそのパンを得るためのお金や仕事もですね、突き詰めていけば、それは全て神様が私たちに与えてくださるものですから、感謝を持ってそのような祈りを捧げるということはもちろん、私たちに必要なことだと思うんですね。しかしですね、この三条の説教、まあ、全体、まあ、繰り返し繰り返しもう皆さんにお話ししてますが、三条の説教、この全体、そしてこの主の祈りの主題テーマである天の御国、 またその天の御国に入るために、その天の御国にふさわしい者たちという、まあ、この視点からですね、この御言葉を読み解くならば、まあ、ここでイエス様がおっしゃっている日ごとの糧というのは、まあ、必ずしも小麦粉から作られる、まあ、食卓に並べて私たちの胃袋をですね、満足させるそういうパンのことだけでは、なくて、もう一つのパン、霊的なパン、食物のことをイエス様はお語りになっているということが、まあ、分かって、くると思うんですね。で、ここで日ごとの、まあ、糧、あるいは別訳のもし聖書を使っている方であれば、食物とかあるいはパンなんていうふうに、まあ、訳されている、まあ、言葉だと思うんですが、この言葉がですね、最初に新約聖書で、登場するのは、この同じマタイの福音書の少し前に戻って、4章の3節のところなんですね。で、荒野でイエス様が悪魔の誘惑を受けられたところで、この言葉が出てきます。まあ、40日40夜、イエス様は断食をされて、まあ、空腹を覚えられた時に、サタンから、最初のこの誘惑を受けたんですね。サタンはこう言いました。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。まあ、そのようにサタンがイエス様に囁く場面がございます。それに対してイエス様は、次のようにお答えになりました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。まあ、ここからもイエス様が必ずしも小麦粉でね、作られたパンのことだけをお話ししているんじゃないんだなということは、まあ、推測できると思います。また、ヨハネの福音書にはですね、まあ、一章のところには有名な御言葉ですが、イエス様ご自身がその神の言葉であるというような、書かれ方がしてますね。さらに同じくヨハネの福音書の、まあ、あえて開きま、長いので開きませんけれども、ヨハネの福音書の6章ですね、6章全体、まあ、後で時間のある方は開いていただければと思うんですが、この6章のところには、イエス様が自分のことをですね、天から下ってきた私はパンであると、私は命のパンであるというふうに、まあ、お語りになる、そういう場面がヨハネの福音書の6章のところ全体にわたってですね、記されています。まあ、つまりイエス様がここでおっしゃっている日ごとの糧というのは、神の口から出る一つ一つの言葉のことであり、そしてそれは究極的には福音であり、そしてイエス様ご自身のことでもあるということなんですね。その福音、イエス様が私たちにもたらしてくださった良い知らせ、その福音に耳を傾けて、そしてイエス様の十字架の御業を信じて、そしてイエス様の約束のその御言葉に従って信頼して、毎日、日々を歩むこと、生きること、それが私たちの日ごとの糧であり、また永遠の命と、そして、御国をですね、私たちにもたらす糧となっていく。まあ、そんなことをイエス様は、おっしゃってるんではないかな、というふうに思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいというのは、仕事やあるいはお金やですね、食卓のパンや食事のことをもちろんですけれども、でもそれだけではなくて、私たちが神の口から出る一つ一つの言葉に今日も耳を傾けて、そして主イエスキリストの福音を信じて、その御言葉に信頼して従って、で今日も私たちが歩むことができますようにというですね、祈りでもあるということを、私たちは今日この祈りを通して心に留めたいと思います。次に進みたいと思いますが、12節ですね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。この12節はですね、この主の祈りの中でも、とりわけ難解というかね、解釈が難しい、箇所かもしれません。この御言葉に関しては、14節、15節の最後のね、ところにおいても、まあ、補足というか説明が足されて、いますよね。お読みしたいと思いますね。合わせて、マタイの6章の14節、15節。 もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。もし、この御言葉をですね、御国へ、天の御国へ入るための条件、その人が救われるための条件として解釈するならば、ある意味福音の一番大事な部分、本質である神様の恵みによる救いという概念とですね、一見矛盾してしまうように思われます。なぜならば、もし私たちの救いがですね、人を許すこと、自分のこの、いわゆる器の大きさというんでしょうかね、自分のその寛容さ、人をどれだけ許すことができるかという、そういった、ものにですね、よっては左右されてしまうとしたら、それはもはや恵みによる救いではなくて、その人の性格や、気質や努力の問題になってしまいます。またある人たちは、私たちが本当に神の許しを得て、救われれば、そこで神様の愛を私たちがですね、本当に体験すればですね、人を許すことができるようになるんだというふうに、少し順序を入れ替えてですね、救われる方が先ということで、順序を入れ替えて、解釈をすることによって、この御言葉の、辻褄というか整合性をね、こう測ろうとする人たちも、いるかもしれません。それは決して間違いではないと思うんですね。確かに私たちは神様の許しを経験して、神様の愛に満たされ、その愛の体験を通して、変えられていくという部分は大いにあるので、それは間違いではもちろんないんですけれども、でもそうであればそのようにここ書いてもいいわけですよね。でもあえて厳しい書き方をしているわけですよね。あなたが人を許さないなら、あなたの父もあなたを許しにならない。そして現実の、私たち自身をこう見たときにですね、イエス様の福音をもちろん信じていても、そして神様の愛を体験していても、私たちはいろんな場面で人生の中で神様の愛というのを体験してきたと思うんですね。でもそういう体験をしていてもですね、私たちは、しばしば、人を許すことが難しい、できないと感じてしまうこともあるんじゃないかなというふうに思うんです。でそう考えると、この12節、あるいは14節15節もですけれども、この御言葉というのは、実行することが非常に、言葉通りに受け取ればですね、実行することが非常に、難しい、御言葉に思われるかもしれません。しかしですね、一見この難解な12節、14節15節の御言葉も、この三条の説教、しつこいくらい繰り返しますが、この三条の説教、あるいはこの主の祈りの主題テーマである天の御国とは一体何なのか、そしてその天の御国にふさわしい者たちとはどういう人たちなのかという、この視点にまた、原点に立ち返ってですね、この御言葉を読んでいくとですね、このイエス様がここで本当に伝えたかった、私たちに伝えたかったことの真意というものが、見えてくるんではないかと思います。で私たちがこの12節、ないし14節15節に、つまずいてしまう、つまずくというか、難しいな、困難を覚えてしまう、理由の一つは、人を許すという行為を、自分の感情というんですかね、心と結びつけて、考えてしまうからではないかなと思います。相手に対して怒りや、恨みといったそういう気持ち、感情をですね、一切もう抱かないね、そういう状態を私たちは目指してしまうので、なかなかやっぱそうはできないっていうふうにですね、思ってしまう。もちろん、私は許します。口ではこう言って、私は誰も憎んでませんって言うんですけれども、でも真面目な人であれば真面目な人であるほど、でも私は心の中でやっぱりなんかモヤモヤしたものを持ってるから本当には許してない。許してないってことは私は天の御国には入れてもらえないなんていうふうにですね、真面目な人であれば、あるほどそういうふうにむしろ考えてしまうんではないかなというふうに思うんですね。でもですね、そう、怒りだけではなくて、私たちのこの喜怒哀楽というこの感情っていうのは、 まあ、言ってみれば、まあ、うんことかですね、ちょっと汚い言葉で申し訳ないですけれども、おしっことか汗とかですね、そういう、どんなに我慢していても出てきてしまうものだと思うんですよね。いくら神様がおしっこしちゃいけないと、ね、言ったとしても、それは私たち無理ですよね。ずっと最初は我慢できるかもしれない。最初は我慢できるかもしれませんが、やっぱりそのうち、漏らしちゃったり、あるいはまあ暴行になっちゃったりですね、問題が起こってきてしまうわけですよね。ですから神様っていうのはそもそもそういうことをここで私たちに要求しているわけではないと思うんです。例えばサウナの中に入って汗かくなって言われたと私たちはそれできないですよね。自分の意思で、汗をかかないようにするというわけにはいかない。やっぱそれ出てきてしまうわけですから。まあ、ちょっとね、汚い話が続いたので、神の国の話に戻りたいと思いますが、そもそもこの神の国、天の御国というこの国という言葉ですよね。国という言葉には支配するという、まあ、意味がありますで。天の御国、神の国といえば、それは神様がご支配される世界を、国を、まあ、指すわけですよね。でもちろんそれはこの世のまあ、独裁者や権力者が力ずくで、弱者を支配する、自分の思い通りにする、そういう世界とはもちろん違います。神様の愛と神様の正義が支配する、あるいは統治する、本当に喜びと平安に満ち溢れた、そういう世界、それが神の国、天の御国の姿ですよね。で、人を許さないという話に戻りますが、人を許さないということは、別の言い方をすれば、その、まあ、怒りであったり、いわゆる恨みであったりですね、そういった心に支配されている状態ということですよね。つまり、あなたの人生の主導権を、その怒りや恨みという名前の主人にですね、主に明け渡してしまっているっていうことだと思うんです。そして、その主人の命令に従って、私たちは言葉を発したり、あるいは、物事を決めたり行動している状態にあるということ。まあ、自分の心なんでね、自分で決めているように思うかもしれませんけれども、でも見方によってはその怒りや恨みやそういったですね、心に私たちは自分の人生の主導権を委ねて支配されてしまって、その心が命じるままに私たちは傷つく言葉を発してしまったり、言い返してしまったり、あるいはそれで物事を決めてしまったり、行動を取ってしまったりしているという、まあ、状態ということができると思うんですね。で、逆に人を許すということは、別の言い方をすればですね、その怒りや恨みといった、名前の主、主人の命じるままに、生きるのではなくて、イエス様を主とする。イエス様を主として、神様の愛と正義が支配する、そのような世界に生きることを願い、また選んでいく。それをイエス様を主として選んでいくということ、というふうに言い換えることもできると思うんです。で、怒りや、あるいは恨みといったですね、そういった、まあ、負の感情が湧き上がってきてしまうということを、私たちは完全に制御するということはできないと思うんですね。それは、まあ、まあ汗とかと一緒でですね、そういう場面に出くわせば私たちは、自分でコントロールするまでもなくそういった思いというのはどうしても湧き起こってきてしまう。しかしその思いの虜に奴隷になって、その思いがあなた、その思いがあなたに命じるままにそれに服従して生きるのか、それとも先ほど言った神の口から出る一つ一つの言葉に耳を傾けて、そして主イエス・キリストによって示された神様の愛と正義が支配する福音の世界に生きることを望むのか、私たちには選ぶことができる。この選択肢が、選ぶという選択肢が与えられているっていうことが、この聖書が私たちに言う恵みだと思うんですね。選ぶことができる。で、この後、イエス様は少し先の24節のところで次のような御言葉を語っているんですね。24節。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。 まあ、ここで富というふうに訳されている言葉はマモンというですね、本来偶像を指す言葉が使われています。人の心を支配するもの、そして神様から遠ざけるもの、それがまあマモンなんですね。そういう意味ではこの私たちの心を支配してしまうこの怒りとか恨みとかですね、そういった憎しみといったものも、まあ、マモンの一つと、まあ、いうことができるかもしれません。そして私たちの前にはいつも2本のこの道があると思うんですね。その一つは主イエス・キリストの福音を信じて神様に仕える道、神様をイエス様を主とする道、そしてもう一つはそれ以外マモンに仕える道、マモンを私たちの主としてその命じるままに従って生きていく、この2本の道が私たちの前にはいつも置かれていて、で神様に仕える道は、神様を主とする道は、イエス様を私たちの主とする道は永遠の命、御国へと続いていく、それは道であり、そしてマモンに仕える道、偶像に仕える道は永遠の滅びへと至る道、まあ、2つに1つで、神様はその豊かな憐れみとですね、その恵みによってこの命に至る道をイエス様を通して私たちのために用意してくださったわけです。前はその道はなかったわけですよね。一本しかなかった、マモンに仕える、偶像に仕える、自分の怒りとかそういったものに支配されて従って生きていくしかない、その一本の道しか私たちの前にはなかったんですけれども、でも神様はその恵みによってそれとは別のもう一本の道を私たちの前に置いてくださった。それはイエス様を主とする、主とする、道です。で神様はそれを恵みに置いてよって私たちの前に置いてくださったけれども、私たちが忘れてはならないこと、それはその道を選ぶのは私たちであるということだと思うんです。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。この御言葉の真意、イエス様が伝えたかったこと、それはあなたの性格とか、気質とかですね、器の大きさを、これは私たちに問いかけている御言葉ではないと思うんです。そうだとしたら恵みでなくなってしまいますから、あなたがどれだけ人を許す器のでかい人間かということを問いかけているわけではなくて、むしろこれは、あなたが使える、あなたの主、あなたの主人は誰かということを私たちに問いかける御言葉だと思うんですね。もし私たちが御国を望むならば、神の愛と正義が支配する、統治する、そういう世界を私たちがもし願うならば、イエス様が私たちの主であり、主であることをもし私たちが願うならば、もう一つの私たちの支配していたマモン、私たちを神から引き離し支配しようとする、そういったあらゆる偶像に対して私たちは決別していかなければならない。二人の主人に仕えることはできない。それがこの人を許すということの、まあ、本質ではないかなと思うんですね。この人を許すということを私たちが自分のこの感情の起伏といつもリンクさせて考えると、なかなか許せないと思ってしまうんですが、ぜひその時にですね、私は誰に使いたいんだろうか、誰に私の人生のこの主導権というか、私の主、主になってもらいたいんだろうかということをですね、心に思い出して、あ、私はイエス様に私の主になってもらいたい、イエス様に私はついていきたい、イエス様の道に私たちは行きたい、そこに人を許していくということの本質があるのではないか、まあ、そのように思います。ちょっと今日は長いんですけれども、もう少しで終わりますね。最後から2番目ですね。13節に進みたいと思います。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。はい。まあ、クリスチャンになったからといってですね、このすべての試みから私たちは解放されるわけではないですよね。むしろ神様の言葉に従って生きようとすればするほど、逆にそれを妨げようとする、まあ、勢力、まあ、悪魔の勢力っていうんで でしょうかね、によってですね、あなたを神様から引き離そうと、まあ、彼らはむしろ必死になると思うんですね。神様に従おうとすればするほど逆に邪魔が入る試練が、起こってくる。そして結果として試みに、会う機会はですね、むしろ増えていってしまうことすら、あるのではないかなと思うんですね。だからクリスチャンになったら人生が楽になってですね、自分の思い通りになって、何も問題が起こらないかというと、むしろ全然逆じゃないか、話が違うじゃないかと思う方はね、少なくないんじゃないかと思います。でもし、この祈りがですね、私たちの人生にそういった問題が起こらないことを期待して願う祈りだとしたら、それはきっと私たちにとって虚しい祈りになってしまうと思います。なぜならば、そういう、まあ、意味や形では、このイエス様が教えてくださった祈りというのは、必ずしもいつもいつも実現していくものではないからですよね。もちろん、奇跡的に病気が癒されたり、神様は奇跡を起こして私たちに栄光を表してくださることもありますけれども、じゃあ全部がそうかといったらそうではない。やはり私たちの人生にはいろいろな、このチャレンジというものが起こってきてしまう。ですから、そういうチャレンジが起こらない、全く起こらないということを念頭に置いた、これがもし期待する祈りであるとするならば、私たちは逆に失望してしまうのではないかなというふうに思います。じゃあ、どうしてイエス様はこのような祈りをするように言われたのか。これもやはりしつこいですけれども、この天の御国とは何かという視点に立って、私たちを理解する必要があるんですね。で、日本語の、まあ、聖書の場合には、誘惑という言葉と、それから試練という言葉が、まあ、なんとなく使い分けられていると思うんですね。例えば、まあ、悪魔がその人を神様から引き離そうと、まあ、試みる場合には、まあ、どちらかというと誘惑という言葉がですね、使われることが多いと思います。逆に、それがですね、その人にとって、まあ、信仰の成長、より神様に近づく、まあ、機会、チャンスとなる場合には、試練という言葉が使われることが多いのかなというふうに思うんです。まあ、でもですね、原文では実はどちらも同じ言葉なんですね。日本語だと誘惑と試練というと、なんか私たちイメージ違いますけれども、聖書の原文、まあ、原文っていうのは実際残ってないんで一番古い写本ですけれども、の言葉ではこの2つの言葉っていうのはどちらも同じ言葉なんですね。つまり、私たちが、神様の口から出る、まあ、最初に戻りますが、神様の口から出る一つ一つの言葉に耳を傾けて、そしてイエス様を信頼して、その問題と向き合うならば、それは私たちの信仰をより成長させて、そして神様とのつながりをさらに深め、豊かなものにする、まあ、そういうチャンス、機会になるという。逆にですね、もし私たちが、偶像に、マモンにひれ伏して、私たちのあるいは心の、まあ、感情もその一つかもしれませんが、そういった偶像にひれ伏して私たちが使えるならば、その同じ問題であってもですね、それは私たちを神様から引き離す誘惑としても作用してしまうことがある。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいというのは、この後者から私たちを守って、そしてどんな時にも私たちが神様を信頼するものとなることを願う祈りであるということ、私たちは覚えたいと思うんですね。だから私たちの人生に一切問題が起こらないことを期待する祈りというよりは、どんな状況の中にあっても、私たちが神様に仕える道を選んでいくことができるように、神様の言葉に耳を傾け続けることができるように、それが悪魔の誘惑、囁きとして、用いられることがないようにという、まあ、そういう、まあ、祈りであるというふうに、理解をしていただければ良いのではないかなというふうに思います。一箇所、御言葉を引用したいと思いますが、ローマの5章の3節から5節の御言葉です。お読みしますので、まあ、聞いていただければと思います。ローマの5章の3節から5節。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、 神の愛が私たちの心に注がれているからです。この御言葉からもイエス様が決して私たちの人生に患難、試練が全く起こらないことを期待して祈るようにと言われた祈りではないということがわかると思うんですね。でもその患難があっても試練があっても、それはイエス様の声に耳を傾けていくときに、私たちの糧となっていく、私たちの希望と変えられていくということを覚えたいと思います。で最後に、長くなりましたが今日結びの言葉を最後に見たいと思います。括弧ですけれども、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。これが天の御国に住まう者たちの信仰告白なんですね。で罪というもの、まあ、神の国、御国とは真逆のところにあるものですよね。罪というのは本来この神様が持っているべきもの、神様が所有すべきものを、まあ、奪い取るというか、それを自分のものにしようとするところから罪というのは全て始まっているんですよね。サタンもそうですよね。ルシファー、かつて天使の中で最も力があって美しいと言われた彼も、自分が神になろうとした、神が持っているものを自分のものにしようとした、そして、まあ、地に投げ落とされたわけですよね。アダムとエバもそうですよね。善悪を知る知識の実を食べて神のようになれると言われて、神様が本来は持つべきものを自分のものにしたいと思って手を伸ばしてしまった。サタンもアダムもエバもですね、神のもの、本来神様が持つべきものを自分のものにしようとしたことによって災いを招いてしまった。でこの天の御国、神の国、神様がご支配する神の国の回復、また、この実現というのは、それはこの神様が持つべきもの、神様が所有すべきものを神様に全部お返しするということだと思うんです。国と力と栄えとはあなたのものです。それを全部本来持つべきお方にお返しする。そこに私たちの救いがあり、癒しがあり、そして命があるのではないでしょうか。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日は主の祈りの後半を共に、読み進めてまいりました。主よ、あなたが私たちの主であるということが私たちにとって一番ふさわしいことであり、幸せなことであり、そこに命があるということ、私たちはとかくあらゆるものを自分の手に入れようとしたり、あらゆるものを自分の思い通りにしようとします。しかしそれこそ罪であり、それは災いを招くものであるということ、それは私たちの目の前の現実を見れば明らかであります。主よ、どうぞこのあなたが持つべき栄光をあなたにお返しし、そしてあなたがこの世界の支配するお方、この世界を統治するお方、その恵みと愛によって統治する王であることを私たちがいつも心に留めて、歩んでいくことができますように、どうぞ私たちが人を許せないと思うとき、あなたが私たちの主であることを私たちが思い出すことができますように、私たちをそのような恨みや怒りの奴隷としないでください。私たちをそのようなものの奴隷ではなく、あなたに仕えるあなたの子としての思いをもう一度私たちに思い起こさせてくださいますよう、どうぞお願いいたします。どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の上に、あなたが主となり、あなたの豊かな恵みと祝福がありますように、すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。